4代目三河屋治兵衛が亡くなってから20年が過ぎた。お蝶は48歳である。老女中のおさいが三河屋で病死してから8年目であった。その日、お蝶は手代の留吉と女中2人に孫たちを抱かせ、駕籠を雇って雑司ヶ谷の岸母神へ参詣に出かけた。3日ほど前から急に涼風が立ち、江戸の空も高く澄み渡って、夏のうちは一度もお参りをしなかったからと、お蝶は朝のうちからいそいそと身支度を整えた。岸母神は給仕、安産、幼児保育の守護神だとかで、夫の治兵衛の死後にお蝶がまだ小さかった二人の子の成長へ望みをかけ、合わせて三河屋の所帯を守り抜く決意を固めた時から、岸母神を厚く信仰するようになったのである。その子たちも、長男寿太郎は30に近くなり、妻を迎えて二人の子持ちになっている。両方ともに男の子であった。娘のおしのは、大伝馬町2丁目の紙問屋、伊達屋の跡取り源太郎の妻となって、3人の子を産んでいた。今、お蝶が岸母神へ連れてきた孫は、寿太郎の子で、上の子には、亡父の全名、彦太郎を名乗らせ、下の子は宗次郎という。雑司ヶ谷の岸母神は、当時、江戸市中の最高にあたり、豊島郡野方領であった。それはもう全くの田園風景の中に、杉、松、牧、イチョウなどの古木が境内にそびえ立ち、門前には藁屋根の茶屋、茶店が並んで、名物のすすきの穂で作ったミミズクのおもちゃや、水あめ、芋田楽、焼き団子などを売っているものだから、お蝶の孫たちはここへ来るのを楽しみにしている。参詣を済ましたお蝶は、境内にあるあやめ屋という茶店へ入り、奥の小座敷で昼の食事をした。この間まで暑かったのが、まるで夢のようだね、とお蝶が手代や女中たちに言った。寿太郎が五代目の三河屋治兵衛となったのは、一昨年の春のことで、それまではお蝶が采配を振って店を盛り立ててきただけに、めっきりと白髪も増えている。20年前のあの夜、亡父が息を引き取る前に、私がいなくとも、当分は大丈夫だと言い残したが、実にその通りであって、番頭をはじめ20何人もいる奉公人が一糸乱れずにお蝶を助け、三河屋の商売は小揺るぎもしなかった。今更ながらにお蝶は亡父の成し遂げたことへ目を見張らずにはいられなかったものだ。ふと気がつくと、店先で何やら騒ぎが起こっていた。老婆の無銭飲食であった。よれよれの一重を着た60絡みの汚い老婆が、酒を一本飲み、芋田楽を一皿食べ、店の者の隙を伺って逃げかけたのを、茶店の者が捕らえたのである。老婆は酒で赤くなったシワだらけの顔に涙を浮かべ、ペコペコと頭を下げては、勘弁してくんなんしょと繰り返すのみである。何を言ってやがるこのクソババめ、池ずうずしにも程がある。茶店の男が息巻くのへ、ちょいと待ってくださいよ お蝶が出て行って、この人のお代は私が払わせてもらいましょうよ、と言った。さ、お前さんたちは少し腹ごなしに遊んでおいで。お蝶は孫たちと手代、女中を茶店の外へ出しておいてから、その老婆を座敷へ入れてやった。おばあさん、もう一つお飲みなさるかい？
ありがとうございます。申し訳もござんせんで。
かまやしませんよ。酒を一本取ってやった。老婆はうまそうに、うれしげに杯を口へ運んだ。
おばあさんはどこに暮らしていなさる？
どこにでも。
え？
ねぐらもござんせんで。
あら、
おかみさんのようにお幸せなお人にはとてもお分かりになりますめえよ。
何が？
わっちどもの暮らしがさ。
語り合ううち酒が三本になった。お蝶も相手をした。
これでもねえおかみさんと老婆が目を細め、よだれを垂らしながら、昔はね。
男を泣かせたのかい？
もう随分。